十字架に代わりに見かけた主に期待しながら御言葉に行きたいと思いますが、聖書一箇所開いた後ですね、少しお話をしたいと思いますけれども、あ、思い出しました、ちょっと一瞬飛びましたね。第一コリント14章1節、今日の長崎の方のディボーションです。長崎教会では朝ですね、今日はマタイの6章から、東京のアンティオキアの方のから話しましたけれども、今日はこちらはちょっと示されてまして、14章1節一緒に言いましょう。もう暗記してらっしゃるでしょう。また、第一コリント14章1節、337ページか、第2版の人は308ページでしょう、おそらく。ね。1、2、3。愛を追い求めなさい。また、御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさい。もう一回いきますよ。1、2、3。愛を追い求めなさい。また、御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさい。これで説教終わりますって言ってもいいんですけど。この言葉はですね、これは今日語られたのと、なんかすごい語りかけたと思いますけれども、この話に入る前にちょっと時間がありませんが、簡単にですね、2月5日に殉教聖会があります。今年は長崎市平和会館で行います。土曜日の12時半から。最初午前中の予定だったんですけれども、牧師会をしないといけないのと、会場設営の問題がありまして、一応、朝の10時から牧師会があって、ちょっと早めに切り上げて12時半からあります、ね、ですからあと3時ぐらいまでですかね、12時半から3時ぐらいまで、平和会館でありますので、ぜひ皆さんおいでください。その前の2月4日の金曜日の日に秋元記者1週間来られるんですけども、月から木まで今回行きます、大分から入って熊本、八代、鹿児島、そして福岡、北九州、唐津、そして、佐賀がやらないので唐津でやります。唐津、そして、夜は、大村ということになっております、ね、で金曜日はお休みです。でそのお休みの時に殉教ツアーが出ますので、福岡空港朝10時出発で1日目は西高まで来ます。2日目の朝9時にお墓に行きます。私10時から牧師会なん でそういうことになっておりますね。で大体、でこのバス、殉教ツアーのバスはですね、申し込み金1000円でなります。これは返しませんけれども、自分は行けなくなって他の人に譲るって場合は変更ができますので、もし行こうともある方は早めに申し込んでください。打席に限定がありますので、そして一応これは祈りのミッションが主催しますので、全国から行きます。それで福岡空港から行くんですね、去年も全国から来られましたけれども、そうですね、確か去年はニューヨークの浅野牧師と結婚されたそう方が何だったっけ、そうのりな直子さんですね、直子さんが来られたんですよ ね。ぜひ皆さんですね、導かれる方をおいでください、ね、で一応それでいきます。で、人数によって値段は変わりますので、2、3000円だと思ってください。で今年はお昼弁当、こちらで昼の弁当を用意しようと思っています。食べない人は自由ですけれどもです、ね、ぜひ、ね、よろしくお願いします。それとですね、もう一つは冬の白馬キャンプが3月3日から5日まであります。で今回は九州の方で、その羽田空港発着のバスを、やってくださいということでありました。で今まで高かったですよね、はっきり言いますけど、ね、ただであんまり高いと言えないんですね。あそこのバス会社がですね、ある関係者の会社なのでもですね、ちょっと高いですね。でやっぱり調べましたらもっと安いところがありまして、で今年はですね、羽田を朝10時か9時に出ますけども行って、そして帰りが向こうの閉会礼拝終わった後にすぐ飛び乗って、どんな遅くても6時までには着くと。だから、7時台の飛行機だったら絶対大丈夫です。6時台でも大丈夫だと思うんですけど、もし遅れた場合のことがありますので、ね、それを取っておりほしいと思いますけども、それで、往復で、5000円からどんな高くても1万円はいきません。それでいけるので、ぜひですね、もう確実に行く方は早めに申し込んでほしいと思います。申し込み金は1000円です。これも一緒で変更が来ますので、よろしくお願いします。今年冬の白馬キャンプに行く予定の人、みんな不信仰やね、行く予定の人って聞いたんですよ。確実な人とは聞いてませんよ。もう一遍行きますよ。今年冬の白馬キャンプに行く予定の人、ちょっとこれね、これはまずい。牧師で手を挙げてない人はっきり言いますけれども、それまずいです、ね、牧師の人はね、行く予定の人って聞いたんだから、ね、行く予定の人はもうね、もう無責任に関係なくはーいとこう手を挙げないと、いや大真面目にこれちょっと大真面目にそれできなかった人はね、ちょっとね、これ戦いですよ、ね、もう一遍行きますね、しつこいけど、ちょっと神の前に、いや神の前に本気でやりますので、ね、今年の冬の白馬キャンプに行く予定の人、はい、やっと終わりましたね。無理やり上げてる感じがしますけど、無理やりでも上げてください。これ戦いなので はい、で何かと言いますとですね、皆さんね、あっさり諦めないでね、ものすごく戦いは激しいんです。11月になってますます戦いが激しい時ほど引いてはいけないのです。引くとグーッと押されるんですね。引いてはいけないのですね。で引かないでいこうと思うとね、一人ではダメなんです。教会なんです。いいですか。で自分は一人で押されちゃったって思ってる人、全然落ち込まなくていい。あなたは人間でした、ね、森村誠一って分かんないでしょうけど、ね、何かというとですね、一人で戦えないんです。教会なんです。教会で戦うんです。新約時代は教会なんです。土台はこれをどうぞ覚えてください。だから身体と共に戦う。身体がまだ見たところはそんなにまだ多くない方、首脳塾クリスチャンセンターという群れの中にその教会があるんです。これをはっきり意識してきっかり群れと共に歩んでください。そうするとね、はっきりその恵みを受けれるんですね。これすごく重要なところでありますね。それをね、ちょっと覚えておいてください、ね、それともう一つはですね、長崎は祈祷院って予言されてたので、数年前の長崎殉教世界の時言われましたけども、で今回は祈祷院の信仰の歩みとしてはっきり示されたんで、1月の3、4、5、本当は1、2、3の予定だったんですけど、土日を挟むのは良くないって主に言われたんですね。日曜日の新しい人がどんどん来るので、日曜日に断食はしてはいけないって、か長崎はですよ、新しい人が来るのでちゃんとケアしなさいって言われたの で月火水になりました。だから3、4、5にやります。で八代と、どこだったっけ、鹿児島と、それから、どこだったっけな、島原も行ってきましたよね。なんかね、あ、そうそう、追悟牧師、ね、大村から、ね、連絡がありましたけれども、あ、荒尾も行ってきたよね。荒尾も行ってきましたね。それで、来られますけれども、全然強制力はありませんけれども、各教会でされても結構ですけども、長崎の場合祈祷院っていうところに向かっての信仰の歩みなんで、小林牧師の方から連絡があって、ミッションの方でも宣伝をしたいと言われたんでね、ぜひやってくださいということになりましたので、単に長崎教会というよりも祈りのミッションも宣伝してくれる中での歩みになります。でなんでこんなこと言ったかというとね、信仰の歩みをしないといけないんです。こう踏み出さないとね、その時に神様が働いてこられるんですね。これをどうぞ皆さん覚えてください。で本戦が始まってきてますので、いろんな戦いがあると思いますけど、踏み出してください。するとね、主が働かれますのでね、それをどうぞ覚えてほしいと思います。いや、皆さんクリスマスコンサートいっぱいされたでしょう。でおそらく今度の御子で新聞ぐらいいっぱい出るでしょうけど、すごく嬉しかったのはですね、22日に有料コンサートやったんです。聞いてみようか。有料コンサートやったところ、あ、小村さんやってない、やってないんだ、やればいいのに。有料コンサートやったところないですか。有料コンサート、あ、まだないですね。長崎はついに山里ゴスペルクラブ単独でやりました。古田さんと一緒にやったことだったけど、今回ね。でそしたらですね、110枚以上チケットが売れまして、で80何名か90名弱そのチケットを買った人が来ました。これはもうね、全くのノンクリスチャンほとんどね。そしてスタッフ入れたら120、30名でしたけれども、だったそれはすごく良かった。それでアンケート回収率が60何枚だったっけ。だから有料入場者数が90名弱なのに、アンケートは60枚以上回収されたんです。でしかも純子さんが最後に忘れてですね、24日のコンサートのことも言い忘れ、アンケートのことも言い忘れたのです、ね。まあ、よほどお疲れなんですね。皆さん取り直しよろしくお願いいたします、ね。なのにもかかわらずアンケートの回収は60枚を超えたんです。で皆さんどう思うかしますけどね、アンケートが回収されたってのはすごいんですよ。言ってもないのに、こっちがアンケートお願いしますか言ってないのに、アンケートが60何枚回収されて、それでね、露骨な質問があったの。チケット1000円は高いですかっていう。高い、やや高い、普通、やや安い、安いってなったの。高いとやや高いはゼロ、普通が少しいて、やや安いがかなり多くいて、安いも若干いました。つまりみんなもっと出してもいいと思ってくれたってことなんですよね。これはね、主の手です。力があったのではありませんこれは仕事です。でもこれね、有料コンサートに踏み出してなかったら開かれなかったですよね。そしたらね、ついに来ましたよ、市議会議員立候補する人がね、なんか関わりを持ってくれましたし、それからね、前から言ってるでしょ、必ず開くってね、来ましたし、あといろんな他のグループとか、今までコンサート行った人とのが、山田ゴスペルがコンサート行ったところの人たちが結構束になってあちこちから来たんですね。プレイガイドと、現用会っていう楽器店でもチケットはいくらか売れましたけども、今回は今まで行ったところから人がどんどん来たんですね。そういう感じだったんですね。やっぱり巻いた種が実をつけてき始めてるんですね。でなんですね、 どの教会にも始まります。本当に始まります。どうぞ踏み出していってください、ね、踏み出さない限り起こってこないんです ね、 ね、それね、どうぞ覚えておいてほしいというふうに思います。それでパッと聖書に入ります。もうね、時間が9時過ぎてますので、今日は夜はね、これを語りなさいっても最初は示されたんですね。朝、愛を追い求めなさい、また御霊のたまの特に予言することを、ね、死に求めなさい、この御言葉をね言われたんですね。で、皆さん、今年の年頭の御言葉は、11月与えた御言葉は神の戦い、神の戦いで、ちょっとホワイトボードはないですけど、神の戦いで、神の戦いって言ったときに、預言者を信じ勝利を得なさい。あ、もういいよ、もういい。預言者を信じ勝利を得なさいですね。で、預言者のを通して語られた言葉に、もちろん吟味するんですけど、その言葉に従って行ったときに勝利を得たってことなんです。これ、今年はすごくポイントなんです。この預言者を通して語られた言葉っていうのは。いいですか？これはものすごく今年はポイントなんですね。で、神様は預言じゃなくても御言葉を通して示しますし、説教を通しても示しますし、説理を通して示しますし、祈りの中でももちろん示します、ね、幻でも夢でも示します。いつも言いますように、なぜか最近幻じゃなくて夢なのが悔しいんですが、ね、どうしますね。しかし預言を通して語られるってことはですね、非常に具体的なんです。かなり先のことを具体的に指示とか予告が来るんです。もちろん吟味しないといけません、もちろん吟味しないといけませんけど、予言がなければ主の十字架クリスチャンセンターで始まってなかった働きは山ほどあります。個人の働き、映画ミッションの働き、ミッションも秋元牧師が海外、ね、大きい教会を組み立てようと思ったら海外って言われたんでしょ。もう捨ててしまったが宣教師のあれが戻ってきたわけですよね。そうですね、これ予言なのです。で具体的にどこ行ったかも予言なんです。ポーランドに霊の高いに行ったのも、それから、プラハに霊の高いに行ったのも予言なんです。あります？聖書を持ち込んだ時も予言が関係してるんです。賛美隊の働きで、ね、こう歌詞を作って踏み出したのも予言なんです。わかりますか？予言の働きが実はすごく大きなポイントを持ってるんです。そして使徒行伝2章の時は予言が臨んだんです。あれ、威厳って言いますけど、まあ予言ですよね。時は、聞く人に分かったからね。そして、これ予言なんですね。で、実は予言がすごく大きなポイントを持ってるんですね。で、皆さんね、熱心に予言を語ってらっしゃるでしょうか。まあ、報告書の中にすごい回数かかってるところもあるんですけども、ただ礼拝では、あんまり予言が長々しすぎないように気をつけてください。ね、神は言われます。こうでこうであで、そしてこうであでこうで、そしてこうであでこうで、そしてあでこうでこうで、それ出してこうでこうでって、はい、説教ってなりますから、予言は説教ではありませんので、予言で説教しないようにしてください。ね、で予言で説教してる牧師がいたら教えてください。これは意地悪じゃなくて、それをしたらまずいから。ね、そしたらまずいので、予言は予言なんで、説教ではありません。しかし、しっかりと語り込んで、本当に正確に神のものを捉えるようにならないといけないですね。これは。で、今日はね、予言を語りなさいっていうメッセージをしろって言われたんですよ。もう朝はっきり。で、ここはね、愛を追い求めなさいなんです。聖書の中で一番大事なのは愛なんで、はっきり。この愛はもちろんアガペの愛です。アガペに対する愛は、エロースの愛です。で、エロースの愛っていうのは聖書に一回も出てきません。同じ頃のギリシャで書かれた書物にはいっぱい出てきます。エロースって言葉は。ところが、聖書にはアガペが出てきます。エロースは一回も出てきません。でここで言ってる愛っていうのは神の愛であるアガペを追い求めなさい。13章に書かれてるような愛です。時間がないので読みません、ね、この愛を追い求めなさい。アガペの愛を。で同じように賜物も求めなさい。でアガペの愛を本気で求めていくと、アガペの愛っていうのは諦めない愛なんです、ね、諦めないんです。アガペの愛っていうのは ね、神様は愛を諦めませんので。そしたら病気の人がいたら、ね、癒しを本気で求めるわけですね。それから道に迷っている人がいたら、道っていうのは何ていうかな、実際の道もですけど、まあ、いろんなね、今度どうしたらいいかわからない人がいたら、どこに行けってね、こう教えてあげたいと思いませんか。それからなんかこう苦しんでる人がいたら、なんか本当に励ましてあげたいと思いませんか。でも本当にそう思えば思うほど言葉を失いませんか。結構いい加減に言う人もいますけど、自分がいいと思うことをすぐ押し付ける人もいますけど、こう本当にいろんなことが分かってくると簡単に言えないですよね。例えば個人の子供たちにね、簡単に喋れるかって言ったらね、分かってれば分かってるほど愛に言えないんですよ。そうですよね。でも本当のアガペの愛はそういう時にきちっと癒し、道を示し、語ってくるんです、ね、これね、御霊の賜物って書いてあるけど、これ言語では御霊なんです。で本当に聖霊に満たされたら賜物が現れるんですね。で 神様はこれは神のものでないとその歯がぴを表せない、癒しや奇跡や導きを与えられないんです。ですね、予言に関しては本当に神の予言が始まってきたらですね変わります。不思議さんが昔本当にあの時始まった初期の頃予言を始めた時ですね、やっぱちょっと違ったんですよ、全然レベルが。不思議さんが予言がするとそれだけで空気が変わる。その通り上手なんです。今はね、他の人も例えば秋元牧師 もう同じように予言されますけれども、違ったんです本当に。最近は公でやる予言っていうのはそこそこの予言ですよ ね。昔は結構公でも露骨なことを言ってましたけど、指示予告予知個人予言といっぱい出ましたけど、最近はちょっとやっぱりそうはしませんのであれなんですけど、本当に予言っていうのはね、こう具体的に語ってくるんですよ。こう予言がなかったら立ってなかった人、人生が変わってなかった人っていくらでもいるんですね。でもこれね、本当に神のものじゃないといけないと、もう一つはこのアガペないとセットなんです。で、賜物を本気で求めていくと、この神の愛がないとやり続けれないんです。で、結構皆さん、熱心に求め始めるんですけど続かない人いるでしょ。で、一つは性格私と似てるんですね、系統がない。もう一つはね、本当のところ神様への愛がないんですね。で、やめてしまっても繰り返しチャレンジしてください。でね、予言を熱心に語るかどうかっていうのは、これからのカリスマ、これからのリバイバルの働きに直結します。で、今日はこれをとにかく語れって言われたんです。本気になって予言を語りなさい。で、予言は語らないといけないのです。予言することを熱心に求めなさいなんです。で、14章の最後にもっぺん書いてあるんです。予言することを熱心に求めなさいって、2回もしかも熱心って書いてあるんですね。で、予言を求めなさいとは書いてないんですね。これちょうど森牧師が今日の御声新聞に書いてましたけど、予言を求めるってのは予言を求めるじゃなくて、予言することを求めるからやらないといけないんですね。で、実は賛美も一緒なんです。賛美のために一生懸命祈ることは必要です。必要ですが、賛美をしなければダメなのです。私は思ってるんですね、フェイスフルフィフティーズは本気を出すと強いんですが、決定的に弱いところがあるんですね。路上ライブに行かないんです。いつも言います、ね、もうね、練習しても、ね、伸びしろが知れてるんだとか、ね、言うんですね。で、確かにそうなのかもしれません。私知らないけど音楽のことは。でもね、神様が働いたらね、伸びしろなんて関係ない、バーンっていくと思うんですよね。私ね、ちょっとね、もったいないなと思ってるんですよね。どんなに祈っても歌わないと伸びないんです。で、今日ここでね、結構緊張したグループが結構いたんです。簡単ですよね。前に立って歌うことに慣れてないんです。人に見られて歌うことに慣れてないんですね。場数踏んでごらんなさい。変わるから、全然変わるから。場数を踏めば、同時中継も最初の頃はむちゃくちゃだったじゃないですか、東京アンテオケの。今はだいぶ良くなったでしょ。で、パウロ教会さん、何回も何回も何回もやるんだって。どんな失敗してもどんなに不十分でも構わない、とにかくやり続けるんだって。これパウロ牧師のね。そしたら伸びるんです。予言も語り続けるんですね。で、最近パール牧師はありませんけど、覚えてます、1000回予言をしたんだって。大重牧師と一緒にフィリピンで1回目の予言と1000回目の予言が同じだった。1000回やりながら、1回目と何も変わってないなと思いながら1000回目の予言をしたと。そして1000回予言した後、口が勝手に動いて夜寝る時もこんななってたと、冗談っぽく言われたじゃないですか。でもパール牧師はやり続けたんですね。で、面白いと思います。5年経っても変わらなかった。5年前と同じ予言をしてるな。隣で奥さんはすごい予言をするわけです ね。すごい予言者なわけですね、隣で。だけど自分は5年経っても5年前と何ら変わらないなと思ったって言ったじゃないですか、パウロご本人が説教されたでしょ。でもやめなかったんですよ。今は負けないような予言をしますよね。賛美隊も一緒です。すごい賛美隊がここにいてね、もう怖いけどこっちはですね、なんかエリシャ牧師と似たような、こう後でこうなる賛美になると、ね、まあ、賛美隊、賛美隊だけど聞かせる賛美の目されてないからね、すいません ね。これこれはーって ね。向こうはどんどんなんか、ね、ゴスペルアワーの旅ごとに順位が上がっていくのに、こっちはどんどん下がっていくだけだって関係ない。神が言われたならやり続けるんです。やり続ける人は神の技を見るんです。はっきりこれ試したんですよ本当に。技術が辞めてたら今頃ないでしょ。技術メンバー変わると思いますけどね、本当に召された人たちが立っていくでしょうけど、皆さんですね、 あのね、こう予言に関しても言えるんですよ。語り続けるかどうかなんです。で、今日はこれはね、今年の最後にね、今年の最後は感謝の説教か、あるいはちょっと別のことを考えたんです、私は。でもね、これを言えって言われたんですね。で、本気で予言をやるとこ、教会は、これから神の技を見ます。これはね、ぜひね、チャレンジしてください。ね、で神の言葉は、必ずそうなっているんですね。でもちろん吟味をしないといけませんけど、ただこれは、あの、ね、聞いてね、あ、そうだ予言した方がいいなって帰りの車の中でやって、明日の朝からまたはやめるって言うんじゃダメなんですよね。やり続けるってことなんです。どこまでやり続けるかって、はっきり神の霊と技が望むまでやるんです。まさに予言の働きがあなたの使えている教会で明確に予言っていうのが起こるまでやるんです。はっきり、ね、あの パウル牧師の方から認められて、あ、この人は預言者ですって認められる人が、あなたの仕えている教会に群れで認められる預言者が起こって、預言の働きが個人預言をしてもいいって言われる人が起こるまでやり続けるんです。ありますか。そうしたらね、開きます。これはで、これはね、あの選択なんですね。でどうぞ皆さん、あの、ね、なんか結局これしか言いませんけど、ね、予言を熱心にまとめてください。熱心にって書いてあるから、これはね、いいですか、お願いじゃないんです、命令なんです。予言する、愛を追い求めなさいって命令なんです。予言することを熱心に求めなさいって命令なんです。神様からのお願いじゃないんです。できたらやってって言うんじゃないんですよ。命令なんです。で、神の命令に従う人は神の恵みに預かるんです。神の命令に従う人は神の祝福と報いを必ず受けるんです。多くの教会しませんでした。死の十字架はパウロ牧師が清水から飛べるつもりで予言が始まった時を受け取ってやったでしょう。したかったでしょう。しかも予言した学校なんか何十何年やってやり続けたでしょう。だから日本のキリスト教師になかったことが始まったんです。群れとして今度は各教会に始まります。本気になって予言を求めてやる教会の各教会にそれが始まります。今の数なんて気にしない、気にしない、本当に気にしない、本気で気にしない。しかし予言をしないことは気にしてください。非常に気にしてください。死の時間の教会で予言をしなかったら、はっきり言いますが、もう明日がないそりゃそうですよ。カリスマの教会なんだから、それがうちの神から与えた使命なんだから、使命をしなかったらアウトですよ。わかるでしょってこと。使命だから、この群れの、この教会の、わかりますね。今の数や状況なんて関係ない。でも神の言われている使命と召しに応答するならば、神が必ず祝福されるのです。賛美隊も一緒ね、今日は予言の話だけどね、従い続けてやっていくんですよ。必ず開くから、これね、どうぞ覚えてほしいというふうに思います。だからゴスペラーもですね、ちょっときついなとか思うかもしれませんけどね、やるんです。引かない。必ずここからね、神の認められる賛美隊が立ち始めますから、そして本当に魂を勝ち上げますからね、そのことをね、どうぞ覚えててほしいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、非常に駆け足でお話をしましたけれども、今日はもう一つです。愛を追い求めなさい、また御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさいと。神様、私たちがこの神様の言葉である予言を真剣に求め、語り始めることができるように、語り続けることができるように、どうぞ導いてください。各教会に、まさに神様からの生きた言葉が、指示が、予告が、また個人的な神様からの励ましと希望を与える具体的な指示が始まってきますように、各教会に預言者が立てられ、神様のまさに直接牧会が具体的に現れてきますように、そして神の教会となってますます動き始めますように、とど導いてくださることをお願いいたします。感謝します。短くお祈りをしたいと思います。罪があると祈りが手に届きますので、短くやってもしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今素直に具体的に大胆に神様にあなたの願いと求めをおっしゃってください。体の問題、心の問題、関係の問題、どんなことでも構いません。自分のことでも、家族のことでも、友人のことでも、あなたの願いを信じておきましょう。その願いと求めに主は答えてくださいます。天のお父様、お一人お一人にあなたが触れ、そして豊かな御業を成してくださることを感謝します。どうぞ一人一人があなたの前に差したこの願いに応えて、体と心と霊にこの問題に触れて解決と勝利を与えてください。イエス・キリストの名によって命ずる。イエス・サヨ、イエス・キリストって命ずる。糖尿病治れ。ある方は糖尿病で、かなり実はシビアな状況になっていますが、その糖尿病に対して薄々そうは思ってるんですが、向かい合おうとしていません。この糖尿病と向かい合いなさい。 本気になって向かいなさい。そして自分だけではなくて群れの守りの中で真剣に祈り、また癒しのために祈り、その上でしっかりとこのある方はお医者さんに行きなさい、またある方はきちっと言われた通りの薬を飲むなり治療の対応しなさい。これ一人じゃありません、何人かいます。これを軽んじてはいけません。神様はその病を通してなんかあなたにすごくへりくだりを求めておられます。これはすごくあなたにとってはちょっとへりくだりを求められます。でこれと向かい合うことを通してあなたは神様前にへりくだることを、砕かれることを訓練されます。あなたはその訓練を喜んでおけなさい。その後あなたは驚くべき神の恵みを見ていくだろうと知られます。肩がね、なんか調子悪い方、天皇と様その肩に触れてください。イエスキリストって見せる、イエスだよ。お尻のところからこの後ろ側にかけて何か調子の悪かった方ですね、今主はそこに触れておられます。躁鬱病、統合失調症、血管中多動性障害、不安神経症、それから対人恐怖症、恐れ、主イエスキリストによってこれらの心の病いやっされよ。イエスキリストによってこれらの病をもたらしてきた悪しき霊どもよ、一人一人の思索、感情、心と思いの力、今出て行け。イエス様って言われる、いやっされよ、いやっされよ、いやっされよ。ある方はですね、人の言葉にすごく振り回されています。で、神様が何と言ってるかというのをちょっと時間をかけてというか心を定めて聞きなさい。人の言葉で振り回されています。今日は右、明日は左、そこまで極端でなくても右かなと思ってて、やっぱり左だった、でしばらく経ったらやっぱり右だったというふうになります。で、これはあなたは神様の前に時間を取って確認しないからです。しっかり主の前に確認をしなさい。そしてその後試しが来ますが、揺らいではいけません。そこにしっかりと立ちなさい。私はその時に私の言葉の真実を表していくと主を教えます。何かそれが非常に弱い方がいらっしゃいます。その方は神様の前にしっかり確認ができるまで祈る時を取りなさいと主を教えます。主様、ありがとうございます。感謝いたします。あなたは一人一人に触れておられることをありがとうございます。境内に関してですね、求めている方ですね、神様があなたに、この例えば冬の白馬にしても、あるいはこのマーリンチームにしてもそうなんですけども、なんか神様があなたに使命と召しを与えていますが、その神の導きの中ではっきり言葉を受けなさい。で、言葉をもらったならば、その言葉に対して信仰の応答を開始しないといけません。で、言葉をもらう前に信仰の応答をどんどんしているんですけども、それは信仰というよりもあなたの願いの押し付けです。まず言葉をしっかり受けなさい。で、言葉を受けたならば、その言葉に対して信仰の音をなしなさい。その時あなたは神の手が動くのを非常に具体的に言います。で、その証はあなただけではなく、多くの人々、あなたの仕えている教会の人たちにとって非常に大きな慰めとなり希望となると主は教えます。で、神様は祈って与えられましたっていう、そういう証から具体的な信仰がどのように働くのかをなんかあなたに教えようとしています。あなたは言葉を受け、それに対して信仰の音をして神が働くというのを見ていきなさい。私はあなたに豊かに教えていこうとしようせます。ちょっと賛美隊に関してちょっとお休みしようかなと思った人が何人かいらっしゃいますけど、主は言われます。私があなたに語った言葉を忘れてはなりません。たとえ一人になっても立ち続けなさい。私がメンバーを与えます。人間的に集めたメンバーではなくて、私が呼び集める者たちが必ず集まってくる。その時賛美隊としての真の飯が開かれてくると知られます。で、今一人で立っている賛美隊の方のある方々ですね、あなたは一人ではなくてチームで立つように示されています。あなたもそれは知っている。真剣に私の前にへりくだりなさい。最初チームで立つ時に、あなたにとってぴったりっていうのではなくて、むしろ避けたいっていう人と組まないといけません。でもそこであなたはそれを受け止めて、それを成していく時、実は訓練がしばらく続きますが、その後まさに神の導きのチームが現れてくると主を教えます。ただ時が縮まっており、なんかすごい神様はそれを短い期間に訓練されようとしているので、この応答することを遅らせてはいけません。恐れずに速やかに神に応答しなさいと主は言います。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。 どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。仰ぎ願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も、とこしえまでも、豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。感謝します。雪の中を本当に皆さんありがとうございました。この後帰られるときですね、十分気をつけてお帰りください。感謝いたします。1月はちょっと今まだ発揮してないんですけども、今日第4週なんで、ちょっとすぐになったらあれだと思うんですけども、ただ2月5日にも準教制がありますので、1月は2週か3週になると思ってください。ちょっと間隔が狭いんですけれども、一応そういうふうになる可能性があります。いくつ